はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、不死身といえば火の鳥なこたつと、
はい、俺は人間をやめるぞジョジョの奇妙な冒険ディオのおまけと、
こたつさんとかぶって火の鳥と思ってたマリと
ドラクエ5のクリア後にスターク倒せないのかよって思ったハタと、
シャーリーズセロンが出ているハンコックのタンタンです。
あ、そうだったか。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画制覇型トークバラエティ番組です。イエーイ。
イ
エイ。はい、ということで177回でなりましたね。8月12日です。今回は、何かお話をしてからドイフェバリットシングスこたつがやります。そしてネットフリックスで会いましょうではオールドガードっていうのをやっていこうということでございます。なんだろう、楽しみだな、不死身かな。それでは参りましょう。第177回ドイラジースタート。
スタート。
スタート。なかなかこう欲しいものが手に入らなかったりしますよね、このご時世。ちょっと転売する人がちょっと多くてね、困っちゃうなっていう代表格にやっぱりこうスイッチとかね、ニンテンドースイッチとかリングフィットアドベンチャーとかあると思うんですけど、ああいうの手に入れた人いるんですかね
私全然手に入らなくて困ってるんですよ、うん、スイッチはもうずいぶん前から本体持ってるんですけど、リングフィットアドベンチャーやりたいんですけど、なんか全然手に入らなくて、
深刻な問題ですよね。
もっと運動したいのに、
そんな中でガワラさん、
はい、私は両方手に入れた男なので
なんだと
コロナ禍で手に入れたんですか？
そうですね、あのスイッチは何年も前から持ってるんですけど、うんうん、あのリングフィットはこの中で手に入れました。
手に入ってんだ。
Amazon で、はい、あのAmazon に入荷された通知が来るようになってて、もうそこでもクリックしまくって手に入れました。
そう、時々ね入荷されるんですよ、ね、
そう
すごい。実際どうなんですか、あれって運動はなんかできるって聞くけど、ゲームとしては面白いの？はい、
あ、非常によく考えて作られてますね。
ほうほう、
はい、楽しく続けられる仕組みができてまして、うん、アドベンチャーモードっていうストーリーモードがありまして、まあ、そんなにこう凝ったストーリーじゃないんですけど、それに沿って進めていくと、だんだんこうレベルが上がって新しいフィットネス技を手に入れたりとかするので、
フィットネス技、
アドベンチャーモードだと面ごとに分かれてまして、でその面を始めると、まず足踏みするとそのキャラが走るようになってるんですよ。だから筋トレだけじゃなくて有酸素運動もできるようになってるんですけど。
え、足踏みは何で感知するの？
太ももにつけるじゃないですか。
そうなんだ。
太ももに、そうあれで感
知するんです
けど。
あ、でリングだけじゃなかったんだ、手に持つ。
そう太ももにもコントローラーをつけて、太ももの動きも感知するんですけど、はい、でそれで走るとこう早く足踏みするとキャラもダッシュするんですけど、で階段とかあるとちゃんとこう足をいっぱい上げないとうまく進まなかったりとかして、でその途中にいろいろ仕組みがあるんですけど、敵もいて、敵とぶつかると RPG みたいに戦闘になるんですけど、そこでフィットネス技がありまして、一般的なものだとスクワットとか、あとは持っているリングを押したりとか引いたりとかするのがあるんですけど、1回やるごとに敵にどんどんダメージが当たってって、で30回やるとしたら1回目のダメージは10とかなんですけど、30回目は300とかでだんだんこうダメージが上がっていくんですよ、ね、
なるほど。
やっていく中でリング君がすごいめっちゃ褒めてくれるんですよ、
キレてるよとか。リング君、
キレて
そう、あ、リング君にもリングちゃんにもできるんですけど、でめっちゃ褒めてくれるんですよ、
で
ただしっかりやるとベストって文字が出て、めっちゃバシーンって音がするんですけど、沈み込みが足りなかったりとか、リングの押しが足りなかったりとかすると、ポスっていう音になっちゃうんですよ。
あら。
ただそれでこう気持ちよくこうバシッっていう音がするようにするぞって言って頑張れるのと、あと 敵倒さないともうこの筋トレから解放されないので、
うわ、
なるほど、
そうそうそう、だからそのためにもこうバッチリやらないと進まないっていう仕組みになってるんで、でどんどんこう最初は普通のスクワットとかあの軽いメニューなんですけど、うん、こうどんどんレベル上がっていくとプランクとか覚えるんですよ。
うわ、あの恐ろしいやつ。
わかります？
わかります。
わかる。
前振りか。そうそうそう。あの、うん、肘とあの足だけでこう体を浮かして、うん、であのそのままお尻を持ち上げてキープする。
体を板のようにして保つってやつですよね。
うん、
だから腹筋をこううつ伏せでやってるみたいな。うん、
は
い、の運動なんですけど、これは非常に強力なんですけど、
うん、
あの僕のこう体力を超消費する、
うんうんうん、そうですよね。
今日はもうあと一発しか打てねえなとか、悠々白書のレイガーみたいな、
確かレイガーです初期のレイガー、一日5発だけみたいな、
はい、
なるほどね。あ、確かに面白いかもね、
は
い、
あと今日はこの運動を何回やりましたねとか、あの、うん、合計でこう何百回到達しましたとか、あの、うん、断るごとに褒めてくれるんで、
うん、
それであの非常にこうやる気が継続できるのと、
うん、あ、そうなんだ、なんか昨日と比べて、はい、あの減りましたねとかそういうことは言ってこないの？
うわ、あんまりそういうネガティブなことはあんまり言ってこないです、
は
い、
じゃあいいやつだ。
そうですね、
リング君いいやつだ、
は
い、
あと回数もあの運動によってこう30回とか50回とか決まってるわけじゃなくて、
うん、
その人のこう運動体力に合わせた数値が設定されてて、こう日ごとに上げていきますかっていうのでどんどん上がっていくので、体力がない人でも始められるようになって、
だから早く欲しいよねやっぱね、
やりたい。
結構なんか何百ステージもあるらしいので。
あ、そうなんだ、じゃあそうそう、
だから半年ぐらいは続けられるようになってみたいです
、ね、
うん、
なるほど。
ガチムチになってみんなと会うときにはもう別人のようになっている。
あ、次ガワラさん家に行ったら、うん、あれ
あれ同じ人みたいな、あり得るかもしれないってことですね。
あり得るかもしれないですね、
うん、まあ、とにかくみんなに行き渡るようにしてほしいですね。
いい、
リングフィットアドベンチャー、
うん、やりたい。
ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。ということで今回の紹介者はこたつです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回こちらをやっていこうと思います。皆さん今見ていただいたと思うんですけど、この写真ご存知ですか？
うん、
わからないです。
あ、わかんないですかね。ほら、あの秋葉原にあるラジオ会館というところ。
あ、これラジオ会館なんだ。
そうなんですよ、昔あったラジオ会館ですね、今の新しいやつじゃなくて。
お、
上の方になんかめり込んでません？
あ、言われてみれば、う
ん、なんかめり込んでますよね。これね、タイムマシンなんですよ。
へえ、
どういうことなのかなって思うと思うんですけど、あ、人工衛星みたいに見える、これはタイムマシンでして、
もう
どういうことなのかなっていうとね、これはですね、シュタインズゲートっていう作品のプロモーションなんです、これ。はい、ということで今回やっていきたいのはシュタインズゲートっていうゲームからですね、あの派生したアニメ作品があるんですけど、2011年に公開された全24話の作品でございます、
うん、アニメか。
これプレイはしてますか？
はい、僕ガワラですけど、Xbox 版が出た時にプレイしました。
お、はい、いいですね。
あと続編のゼロもやってます。
お、そうなんですね。
アニメは、ね、劇場版しか見てない。
あ、なるほどね、保管する意味でね、
はい、
内容は知ってるしみたいな感じで。なるほど、はい、僕あのゼロはねあまり認めていないというね、無印原理主義者なのであれなんですけど。まあ、シュタインズゲートっていうのはですね、まあ、時間ものの今となっては名作の部類に入ってるんじゃないかなっていうアニメ作品なんですけど、
うん、
シュタインズゲートってこれ意味わかりますか？この言葉の意味、うん、シュタインズがドイツ語でゲートが英語なんですよ。で、意味ないんです。
あ、そうなんだ。
意味が全くない言葉、すげえ12秒っぽい言葉の掛け合わせ方みたいな この意味のないタイトルなんだけど、後々意味のない言葉が意味を持ってくるっていうタイプのお話なので、すげえ面白いなっていう感じなんですよ。で、その主人公がですね、東京電機大学っていうところに通ってる、まあこれ僕の母校ですけど、そこのね、自称マッドサイエンティスト、岡部凛太郎っていうやつがですね、あの中二病発揮してるときは法王院京馬と名乗ってるんですが、まあ、ただの大学生です。そいつがですね、ひょんなことからタイムマシンを手に入れて大変なことになるっていうお話です。はい。ということで今回はこちらでございます。シュタインズゲートに盛り込まれている画期的なタイムトラベル要素3つということですね。
長いな。
あ、皆さんタイムトラベル好きだと思うんすよね。ドラえもん先週やったぐらいだしね。やっぱ好きだな。僕大好きなんですよ。このね、シュタインズゲートっていうのにはね、タイムトラベルの要素が3つ盛り込まれてるんで、僕的にちょっと分解して紹介したいなと思います。ぜひ。
ネタバレですか？
あ、ネタバレも含みますけど、面白だけ感じ取ってみたいな。あと皆さんがね、もうあのおまけさんとかも普通に使っている世界線という言葉ありますけど、
うん、
これを流行らせたのはシュタインズゲートです。
そうです。
なるほど、
はい、
流行ってる。
ということで、だからガワラさんが、そうそう、ガワラさんがね、ターン A ガンダムの時に黒歴史これが初ですよ、うん、みたいな感じで教えてくれたように、うん、世界線という、まあ、概念をすごく広めた、原点っていう感じですねでございます、うん、ということで、じゃあ、振ってください。
はい。シュタインズゲートに盛り込まれている画期的なタイムトラベル要素、一つ目。
はい、一つ目はタイムスリップです。
うんうん、
これは皆さんね、ご存知だと思います。例えば、まあ、バックトゥザフューチャーとかね、ああいう風にこう物理的に時間を超越するタイムマシンっていうのを使うタイプのやつですね。まさにさっき見ていただいた写真の乗り物のようなもの、タイムマシン。このシュタインズゲートっていう作品は、うん、実在のですね SF モチーフがふんだんに盛り込まれてるんですけども、皆さんはあの2000年にね、インターネット上に現れたジョン・タイターっていうタイムトラベラー知ってますか？
うん、
あ、やっぱあれか、こう都市伝説とかが好きじゃないとなかなかね、
うん、
もしかしたら聞かないのかもしれないんですけど、ちょっと SF 好きみたいな人はジョン・タイターすごい知ってるんですよ。
うんうん、
で2000年インターネット上に急にね、あの僕2036年から来たんですっていう人が、あのアメリカのね掲示板に現れたんです。でその人がですね、タイムトラベルの理論とかをわーってこうやってきたんだよっていうのをね、まあ、資料としていろいろ発表して、その後ですね、まあ、4ヶ月後にですね、まあ、あの予定の任務完了しましたんでっつっていなくなったっていう、そういう話があったんですよ。でその時ですね、タイムマシンっていうのは、まあ、セルンっていうね、これ実在にありますね、セルン、フランスとスイスの間ぐらいにある素粒子物理学の研究所が、この2034年にタイムマシンっていう試作機を作って、でこの開発はね、エジソンズゲームでやりましたね、ゼネラルエレクトリック社がね作りましたよっつって、うん、それで僕来ましたと。で僕の今回の目的は IBM5100 っていう超初期のパソコンですね、
うん、
これも実在したパソコンです。これをですね持ち帰りたいと。なぜならこうマニュアルにはないですね、コンピューター言語の翻訳機能があるってことが2036年に分かったので、2038年問題の対策としてこれが必要なんだということでやってくるんですよ、
うん、
でこれ実際に調べたら、マジで IBM5100 っていうのにその翻訳機能があると。そう、この今写真ね書いてもらいましたけど、それ知ってる人めっちゃ限られてるのになんでみたいなとこもあって、でタイムマシンの設計図とかもめっちゃなんか理論だってんじゃん、何これみたいな感じなんですよ。すごいよくできてる。そんで2038年問題っていうのは、これから僕らもぶち当たりますけども、2000年問題っていうのが最初にあったと思うんですけど、
うん、
あれはまあアプリケーションでどうにかなるソフトの問題だったわけですよね。でそれのハードの問題が今度2038年にやってくるんですね。そうするとまあ1970年代からスタートした時計がですね、全部1になってまた0に戻っちゃうっていうことが起こるので、大変な大混乱あるよねっていう。でそれによってですね、あのなんか戦争みたいなのがあるっぽいんですよね、ジョン・タイターの世界では。それの対策としてですね、 IBM5100 持って帰りたいよっていうことをですね、まあ言ってたんですけど、もう彼が予告していたですね世界と僕らかなりずれているので、
うん、
まあ、僕らジョン・タイターが来たことでね、まあ、2000年問題も回避した世界線に生きているみたいな感じのニュアンスなのかなみたいな、
うん、
でこれをこのお話をモチーフにこのシュタインズゲートっていうのは全て話が紡がれてってるんですね、
うんうんうん、
実際にジョン・タイターが出てきて、で、まあ、セルンをハッキングしてですね、IBM まあこれは IBN っていうちょっともじった名前になってますけど、ほう IBN5100 をね取り返すぞとかね、あのそういうことをやりつつ、こうタイムマシンどうのこうのみたいなやっていくんですよ。これのタイムマシンのお話とかがもうすでに面白いっていうところでね、楽しくてしょうがないんですけどね、ここであの第16話のですね、あのセリフがあるんでちょっと紹介します。鈴葉さんっていう方がですね、タイムマシンに乗るんです。でももう過去にしか行けないっていうタイムマシンに乗って、まあ、あるミッションですね、まあ、この IBM5100 に関するですね、まあ、それを手に入れて岡部凛太郎に渡すんだという使命を持ってね、過去に行くというシーンがあるんですが、まあ過去に行っても何も変わらないと、未来がどうしたのかなって思ったらね、手紙が届くんですね、うん、そしたらその手紙にはね、もうすでに亡くなってしまった鈴葉さんから受け取った手紙なんですけど、めちゃめちゃ長い文で、失敗した失敗した失敗した失敗した失敗したって失敗したがいっぱい書かれてるっていう、めちゃくちゃ恐ろしい、鳥肌がブワーって立つようなね、悲しいシーンですっていうところをね、ぜひねチェックしていただきたいというこれだけ言ってもよくわかんないと思う。とりあえずタイムマシンも出てくるよということでした。
もう
次お願いします。
はい、シュタインズゲートに盛り込まれている画期的なタイムトラベル要素2つ目。
はい、2つ目はですね、タイムリープです。
ほうほうほう、
ね、タイムマシンとタイムリープ同じ作品出てくるって結構すごいよね。タイムリープってまあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ時をかける少女でね、まあ筒井康隆が発明した言葉ですけど、精神的にですね時間を超越するという感じですね、うんうん、さっきのタイムマシンはまあ物理的にね、実体を持ったものが時間を超越するにものに対して、精神的な部分が時間を超越すると、肉体は移動しないよっていう感じがタイムリープですかね、僕の定義では。なのでまあタイムリープマシンというのが出てくるんですけど、例えば人間のこう記憶信号みたいのをデータにしてそのまま過去に飛ばすみたいな、そういう感じすればいけるみたいな、あの理屈です、この話の中では。で、まあ、ファイナルデスティネーションみたいな形で、なんか誰かを救うと誰かが死ぬとか、なんか助からないみたいなジレンマがずっとあるんですよ。あれあいつ助けたらこいつ死んじゃう、あれこいつ助けたらこいつ死んじゃう、あもうダメだみたいな、そういうジレンマの中で第13話ですね、試作段階のですねタイムリープマシンをね、セルンのやつらがね、こう銃を持ってババババってね、こう銃声が鳴り響く中ね、ヘッドセットをはめるわけです。岡部凛太郎が、助手のクリスティーナさんが言うわけですよ。岡部、いや俺が行く、でももし失敗したら、いや早くしろ岡部、バーン、もう撃たれます、もうクリスティーナ撃たれます、あーって中で飛べよって叫びますよ。ここ飛べよ、ここです、うん、ここがね、
ここです、
うん、あーこう飛べよここで鳥肌を感じると。これ宮野守がですね、岡部凛太郎役やってるんですけど、この飛べようだけでね、マジでご飯何杯でも食えるぐらいの感情半端ないんで、ぜひともねこの第13話飛べよう。
はい、あのですね、このシュタインズゲートっていう作品ですね、序盤は日常系というか、タイムマシーンがあるかもよみたいな感じで、こう、時をかける少女細田守版みたいに、こうそういうタイムリープマシーンで遊んでたら、本当に岡部君が妄想で言ってたはずの悪の陰謀組織セルンが存在していて、タイムリープマシーンを本当に奪いに来ちゃったっていう、
そう
ポイントなんですよね。
だから、
日常でギャーギャー楽しく騒いでたはずなのに、本当にやばいところに突っ込んじゃったっていう、ね、
そうそう、だから本当にただの中二病だと思われた、まあだから中二病なんだけど、話ごまかすためにハッハッハッハッつって、ちょっと都合が悪くなるとすぐ後ろに隠れて携帯電話でちょっと機関の連中からなんちゃらだって、なんか独り言でずっと電話してるふりするみたいな、そんぐらいやばい高応援今日までキャラクターで自分を守ってるようなね、中二病バリバリの大学生だったんだけど、それがどんどんどんどんね、あれちょっと待って、俺の妄想これ本当じゃねみたいな展開になってってるっていう感じですね、内容自体はね。ただ内容についてはあんまり説明しないでもう突っ走ろうと思います。うん、とにかくいろんなタイムトラベル要素があるよ、あとこんな名言あるよ、それだけを伝えます僕は。
名作になるよ。
あとは見てくれっていうねことなんですよ。
さあ、まあまあ、そうかそうね、うん、あ見ないと伝わんないしみたいな。
そう、伝わんない、
もう鳥肌伝わんないしみたいな。
まとめることもできない。もう宮野守が止めようって叫ぶってだけでご飯を食べてくれよっていうことなんですよ。はい。次行ってください。
次。あ、次ですね。はい、うん。シュタインズゲートに盛り込まれている画期的なタイムトラベル要素3つ目。
はい、3つ目。この3つ目が非常に珍しい要素だと僕は思ってます。これがちょっとあんまり概念的な部分が見当たらなかったので勝手に名前つけました。タイムトゥウィークと一応置いときます。
タイムトゥウィーク、
修正するみたいな意味だと思うんですけど、まあ僕が初めてその概念に出会ったのはポプラ社賞で出た削除ボーイズ0326っていうあの小説があるんですね、
うん、
でその小説では、過去に起こった出来事を3分26秒間消せるっていう、なかったことにできるっていう、だから、うん、自分がタイムスリップするわけでも意識が飛ぶわけでもないけど、とにかく過去の一場面をなかったことにすることができる。そうすると今の現実にも影響が起きて、まあバタフライエフェクト効果ですよね、
うん、
とんでもない未来に変わっていくっていうような感じ。それをシュタインズゲートでは D メールと呼ばれる、過去にメールを送ることができるっていう、まあ、タイムマシンの一種が出てきます、
うん、
でこれによってもうはちゃめちゃなことが起きるわけですよ。ただの日常みたいなところから始まるんで想像がつかないと思うんですけど、第9話ですね、最たるは秋葉原のメイド喫茶で働くフェイリスニャンニャンに、法院京満あんた D メールっていうの送って過去にそれ送れるらしいじゃんみたいなのがバレます。ちょっとそれバラされたくなかったらちょっとそれ送らしてと一通で、まあ送らしてあげるんですね。でそのフェイリスはね、父親をちょっと亡くしている人なんですよね。だからなんか父親と一緒にいられるようにするためになんかメール送ったんだなっていう雰囲気ですよ。そんな中でエンディングを迎えるんですね、第9話の。この幼馴染のマヨシっていうのはね、あの虎の穴に行くからちょっと中野に寄り道して帰るねって言うんですよ。
うん、
虎の穴ってあのまあコミックショップみたいな感じですね、うん、なんかアニメイトみたいなさ、わーって売ってるとこですよ。あそこに寄り道して帰りますって言うんですよ。そしたらもう岡部凛太郎はーってなるわけですよ。ここ秋葉原だけどっていう、でなんで中野にわざわざ行くんですかとっていうことをこう伝えたらですね、いやいやいや秋葉原にはないよ虎の穴はっつって、っつって周りをパッて見た時のすごい景色が広がってるんですよ。っていう、たった一人のメールで街が全く違う世界に変わっていると。まあ萌え文化が存在しない電気街のただの秋葉原なんですよ。扇風機がただ回ってるっていう、うん、ここにかぶさってエンディングテーマ始まるんですよ。ブーンってもうっていう、ここでまずもう続々が止まらないわけですよ、鳥肌の。あれっていう、アニメ界のエンディング最高でしょうみたいなのもね、もう受賞してもいいぐらいのね続々具合が最強に詰まったびっくりポイントですね。
あの現実にもあの中野に虎の穴なくてですね、中野はマンダラ系のテリトリーなので、うん、虎の穴ないんです
。あ、そうだね、うん、
そういうことね、
うんうん、だからもうフェイリスという人間がどんだけこの萌え文化に貢献していたのかということが分かってしまうような感じで、一人のメールでこんなに世界変わっちゃうんだ、これどうやったら元通りになっていくのみたいなところもいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、とにかくこう今まで紹介したですね、タイムスリップ、タイムリープ、まあ、ちょっと適当に名付けたタイムツイークがですね、うん、こうもうめちゃめちゃ有機的に結びついて、もう奇跡的に一つの作品の中に収まってるってい
う、
これが素晴らしいっていうねことなんですよ。
うん、
うん、全然伝わらないと思うんだけど、熱だけ与えるねっていうね、これ合理押し、うん、
だからよくタイムツイークのところがこう、うん、世界線が変わるとかそういう話ですよね。
あ、そうですね、やっぱ世界線が変わると基本的には、まあ、別のパラレルワードのお話ですから、
うん、
まあ、僕らにとっては結構無関係じゃないですか、
うん、
でもたまたまですね、これ岡部凛太郎さんはね適当に言ってただけなんだけど、リーディングシュタイナーっていうね、これもこう英語とドイツ語を組み合わせたよくわかんない造語なんだけど、世界線を移動してもその記憶が保持できるっていう能力を自分だけが持ってるってことに気づいちゃうんです。
はいはいはいはい、
だから世界線が変わっちゃうとその記憶を保持したまま一人だけなるという、
一人だけね、
うん、
そう、だからそれがない一般人にとっては別にどんな世界線だろうと、ね、受け入れるしかないですから、
うん、
関係ないはずなんだけど、でもそうじゃないよっていう結末に持ってくるんですよね、この作品。
最後の最後にってこと？
そうそう、うん、これがすげーっていうところで、畑さんもよくなんか過去を変えるっていうあんまお話好きじゃないみたいに言ってませんでしたっけ？
あーうーんまあそうですね、それで何でもできちゃう感があんまりっていう、うん、
そうですよね、あると思う。やっぱそこの問題点みたいのもやっぱちょっと意識的で、あのマキセクリス、あのヒロイン的なポジションにいるキャラクターが、まあ、過去を変えるなんて卑怯な感じがするっていう、
うん
ことを言うんですよ。まあ、これって本当に過去改変ものの集約されている問題点の部分だと思うんですよね。でもこれをクリアするためのウルトラシーをこの作品は用意してるんですよ。
お
う、もうつまりですね、もう過去を変えずに結果を変えるっていう、もう意味わかんないと思うけど、これを成し遂げてしまうシナリオっていうのが本当に存在しない、見たことないっていう、未だにないじゃんこれっていう、だからやっぱりあの自分が今まで経験してきたいろんな人の犠牲とかそういうのも全部記憶してるわけで、岡部倫太郎さん、だから何もかも否定してはいけないと、なかったことにするのは一番ダメって思ってるんですよ。だから本当になかったことにだけはしない、でも過去を変えずに未来だけ変えるんだっていう、そういうお話の中でシュタインズゲートっていう目指すべき目標がね、全く意味のない言葉だったんだけど、それが目指すべき目標になっていくという、これがめっちゃ面白いじゃんっていうお話なんですよ。話はみんな分かんないと思うんだけど、まずは 1,2 話ぐらい見ていただいて、 1,2 話ぐらい見ると全然話分かんないです。もう何言ってか分かんない、もう伏線しか散りばめてないから何が起こってるのかさっぱり分かんないんだけど、
うん、
じわじわですね、アートからそういうことね、そういうことねってパズル的に分かってって、なんか全貌が見えてくるっていうタイプのお話なのでね、
うん、
ぜひ見ていただければなと。
ほう、
うん、
ほうとかうんとかしか出ないよねそれでいいよ、本来のご利用してのはこういうことだから。
ああ、なるほど、
うん、
これまあどっかで見れるのかな。
あ、今ネットフリックスで見れます。
お、ネットフリックス、
はい、
なんか元のゲームも今安売りしてた気がするんですよね。あ、
してると思う、多分 iPhone とかでもできると思うし、
え、元のゲームとアニメの中の話は、
うんうん、基本的に同じなんですけど、
うん、
あのゲームの方はその途中途中でこう最初に話が出たこうタイムマシン乗る人についていくとか、あの一人一人女の子のエンディングがあって、あの小田さんが最後に言ったやつは隠しエンディングとしていろいろ攻略しないと見れないやつなんですけど、基本的にはストーリーは一緒です。
だからまあいわゆるトゥルーエンドみたいな感じのが、まあアニメ作品としてはあれなので、だからいろんなこの岡部倫太郎周りは女の子ばっかり出てくるんですよ結構。だからゲーム内では
そういう系ね、
うん、まあ、どの子と仲良くなるかみたいのも楽しいし、多分ね、でキャラクターすごい好きな人にとってみればキャラにもう燃えられる要素がいっぱいある作品だと思うんですけど、僕自身はそういうのに興味がないので、
うん、
あの本当にシナリオだけにしか興味がないので、そこだけでもう十分お腹いっぱいって感じなんだけど、ただまああの男友達のね、まあ、唯一出てくるダルっていうね、橋田イタルくんって男の子がいるんですけど、もう太っちょで太っちょの声ですよ、もうまんま、
うんうん
うん、関智一がやってるんですよこれ。ね、マジでね、初めて聞いた時はあの分かんなくて、冷静に考えたら七色の声色の声優みたいのでよく山ちゃんパンって出るけど、うん、関智一もずっとそうやってやってきた人なんだっていう、対になるもう一人の人としているんだなっていうことをね再認識する、あの宮野守はその継承者としてしっかりいるなっていう感じのバランスもね、感じるぐらいね、声の力っていうかね、感じますわな感じますよ。
宮野真守さんで、ね、イケメン声優で、あの声もすごくかっこいいですけど、うん、こう最初はこうそれを演じてるちょっと痛いやつみたいだったのが、本当にこう主役の声にこうシフトしていくのがすごく
ね、もうみんないい声優ばっかり、花澤香菜さんとかもね出てますからね、
最高ですね。
最高な部分しか基本的にはないので、うん、楽しんでいただけたらいいんじゃないかと。ぜひ皆さんもね、自分のシュタインズゲート見つけてほしいなと。
はい、これちなみに、そのさっきあの小田さん的にはあれでしたけど、ゼロっていうのはつながってるものなんですか？
そうですね、めちゃめちゃつながっている作品で、まあ一応別の世界線の岡部倫太郎が主人公って感じですね。
あ、
ですごくざっくり言うと、まあ、このシュタインズゲートでは別の世界線の岡部倫太郎くんと手を組んだことによってうまくいくような感じがあるので、
うん、
じゃあもう一方の方ってどうだったんっていう 手を貸しただけみたいな雰囲気のところをスポット当てて、こっちはこういう人生を送ってますっていうのがね、掘り下げられてる。そっちもまあ、あのいい話ではあるんだけど、僕としてはもう、まあ、打足かなという
打足ですね、
うん、
なるほど。
これでそうだね、想像できる範囲で楽しめる、十分楽しめるなと思うので、
うん、
ぜひねオペレーションベルダンディしてほしいなと。
劇場版は見た方がいいんですか？
ああ、劇場版もまあ打足です。
打足なんですか、うん
劇場版は後日談で、まあ、打足っちゃ打足です、
うん、
はい、
で好きになったらね見ていただければよりこうキャラ推しみたいなのができるかなと思うんですけど、あのお話自体はもう完結しちゃってるんで完全に、
うん
うん、だ僕は岡部凛太郎と同じ大学に行ったっていうことだけが誇りです。
何のでじゃあ終わりということで、なんかこうこれあれですね、映画に絡めたりなんとかしたりとかして締めてもらうということだったとはずなのでお願いします。
はい、こちらがなんとハリウッド実写化が進んでいるということで。
マジで、
意味が全くわかりません。秋葉原は向こうにない。
どうなんの、
本当どうやるのかがさっぱり想像つかないけど、まあジョン・タイターはね向こうに出てきた人だからこそ向こうの方が説得力あるかもしれないけど、やっぱ岡部凛太郎はいないので、向こうにはやっぱ
そんななんか中二的な、
うん、そうだね、中二病っていう発想とかが難しいんじゃないかなっていうね。
も
う2チャンネル的なねあんのかな、わかんないけど。
いやでもあるんじゃないですか、やっぱ ゴスとかこう黒魔術にハマってる人とかいるわけじゃないですか。
ああ
的なキャラクターとか出てきたりするじゃない。
だからハリウッドだからアメリカとしてのローカライズをしっかりやれば、うん、そういういろんなタイプを自体はいろいろいるよと。
うん、
うん、まあオタク的なものは別に抜いても成立するっちゃ成立しますからね。
まあ成立はしますけどね、うん、まあ、さっき言った通りね、もうこれ3種類ぐらいのタイムトラベル要素あるんで、これちょっと映画にするにはね、なんか削んないと大丈夫っていう。
そう、そうね、だって、え ?24話
?24 話。
2クールですもんね、
う
ん。
そうですね、2クール分あるんで。
一本の映画には大変そうだな。
大変そう。でも、ハリウッド実写化としかがちょっと今発表されてないので。
ドラマかもしれない。
ドラマかもしれない。
なるほど。
うん、まあそれは楽しみにしつつ、
はい、
まあでも現代のこう時間的映画っつったらね、やっぱりその辺の魔術師ノーランのね、
うん、
テネットが結局9月になんだかんだやるんでしょ。
今この8月上旬現在ではなんだかんだやるに今はなっております。
なりますよね。なのでまあそれではちょっと予告編しか見てないけど、逆再生みたいなものが使われてたじゃないですか、
うんうん、
そういうやつとかはまだやっぱ開拓しがいがある、うん、あの要素だと思うんで、
うん、
そこはめちゃめちゃ楽しみですね。
もう
ということで皆さんもぜひ時間ものについてねあれこれと思いを馳せて楽しんでください。ありがとうございました。じゃあ未来だお
ドイラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶくさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回の作品はこちらでございます。オールドガード、あらすじお願いします。
2020年アメリカ映画、何世紀にもわたり歴史の陰で暗躍してきた謎の特殊部隊オールドガード、彼らは不死身の能力を隠して活動していたがといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつダイナミック好き。
え
大好きの正式名称ダイナミック好きですね。
ああなるほど、知らなかったです、ありがとうございます。
大木さん、
いやなんかかっちょよかったですね、渋くて意外と、
うん、
はい、
畑さん、
はい、あ、十字軍の敵同士っていうネタクソ思いつかなかったなって思いながら見ました。
あ、取られやられた。
クソ、いいネタだなって
思いました。タンタン、
もう楽しすぎてニコニコしながら見てました。
うん、
うん、マリペ、
金がね楽しめました。
はい、ということでこちらの作品、監督はジーナ・プリンス・バイスウッドさん、この方は、まあ、いくつか作品は撮っているみたいですけど、 僕としてはちょっとあまり知らない作品が多かったみたいですね。あのワンオンワンファイナルゲームっていうバスケットのやつだったり、うん、リリー蜂蜜色の秘密っていう、ダコタファニングが出てるやつだったり、
うん、
作ってるみたいですけど、
うんうんうん、
まあ、こういった対策映画
アクション対策は撮ってないんですかね。
そうですね、アクション対策映画は撮ってないのかなっていう感じでございます、うん、そして脚本と、まあ、原作者が脚本をやってるということで、
うんうんうん
うん、原作っていうのは何なんですか。これはコミックですか。
アメコミ、グラフィックノベルらしいです。
あ、これグラフィックノベルなんですね、
うん、
なるほど。そしてキャストがですね、出たシャーリーズ・セロン、
うん、
そしてマティアス・スナールツさん、
はい、
キベテル・イジョホ、
うんうんうん、はい、
いろいろ出ているという感じでございます、
うん、
製薬会社の CEO、
はいはいはい、
はいはいはい、
役の人、ハリー・ポッターに出てたみたいなんですけど。
え、
本当だ。
あれ、
ハリーポッターだらけだ。
ハリーポッターのほらいとこの
太ってる子。
ああ、え、やな。
え、ダドリ
ー覚えてないけど、あ、そうそうそうそうそうそう。
ああ、
らしいですよ。
ダドリー、ダズリー役で知られると書いてあります。
本当だ。
おまけは分かりませんが、
私も分からないけど。
見たことある顔してるとは思ったけど、うん、ちょっとね。
だから既視感はそこかなっていう。
あー、そういうことか。すごいこう、うん、目が中央に寄ってる感じの顔立ちで印象的なんだよね。確かに、
う
ん、
ハリーポッターの後はもう、2年前のバスターのバラードっていう、
うん、
公演兄弟のネットフリックスのやつだけなんで、
うん、
もうその次もゴールドガードっぽいですね。
へー、うん、でこちらはですね、あのメールをいただいておりますので、まずこちらメールをご紹介させていただいてからみんなで語っていこうと思います。
はい、
ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということで、あ、本日いただいているメールは1通です。ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
オールドガード、いいアクション映画でしたね。シャーリーズ・セロン演じるアンディにダブルアックスと銃を持たせて暴れさせるというコンセプトが実現した時点で、この映画ある程度勝利が約束されていた気がしますが、彼女単独のアクションだけではなく他の選手たちとの長年の付き合いが伝わるコンビネーションも最高でした。ただ物語自体はオリジンストーリーっぽい作りで、悪役もいかにもなゲス社長と傭兵軍団で少し盛り上がりに欠けた点は残念に感じました。個性的なキャラクターたちとの関係性や様々な紛争で活躍するアンディたちの姿をもっと見たいので、ラストで唐突に復活したアンディの元相棒クイーンとの因縁が描かれるであろう続編を楽しみに待ちたいと思います、ということで、
うん、
メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しみ、
ありがとうございます。
どうですか、いかがですか皆さん。
まあでも、あのダブルアックスはなかなかあんまり見たことない、うん、ああいう形のあんまり見たことないなと思って、
うん、
ね、でもあれをしっかりこう使いこなしてる感があって、
うん、
やっぱりあ、ちゃんとしてるなというか、
うん、
思いましたね、うん、だからあれですもんね、これまたアクションコーディネート混ぜてました、87-11、
はい、
もうこれもう本当にここがやれば何でもアクションは素晴らしいみたいになってきてます
けどね。あれなんじゃない、シャーリーズ・セロンもそこ祝いとはアクションやりたくないんじゃない。
そうだろうね、もうアトミック・ブロンドであんなにね、うん、やれたからね、うん、
そうだね。私この映画の、うん、あのあらすじ何にも知らなくて、
うん、
見始めて、なんかいきなり死んでるシーンから始まるじゃないですか、
うん、
なんか時々映画でこうなんか最後のシーンを最初に出してきたりするのあるから、ああ最後こういう感じなのかみたいな風に思ってたら、結構序盤であのシーンに戻ってくるから、
うん、
え、主人公もう死んじゃったよみたいなそういう
その基本設定とか知らずに見てるから、
映画文法のみで見たら確かに、
うん、そうそうそう、そしたら生き返ってすごいびっくりしたので、私多分一番いい楽しみがしたんじゃないかなって
、いいね、
思いました、
うん、
設定知らない方が一番盛り上がる
よ、ね、そうラッキーでした。調べ
もう知ってるからね、もう知って
み
ちゃうと、
いやだからさみたいな、もうだからもうちょっとしたらさって思いながら見ちゃったんで、
ね、だから僕らもオープニングでは不死身なんて言葉は使わない方が良かったのかもしれないね
まあまあまあまあ、
うん、
まあいろんな意味がありますから、はい、
そうですね、
そうね、
大変楽しかったです、うん、
そうね、 物語自体はね、ヒロアンドンさんオリジンストーリーっぽい作りでっていうことをね、うん、もう察知されてるっていう感じなんですけど、もう僕自身もこれはいい観客になれてたのかなという感じで、もう最後の最後ですね、
はいはいはい、
決めてる以上方が
あ,
あやっぱそういう感じのやつなのねってなってもう一回合流した時にようやく気づきましたね、
うん、
あれこれひょっとしてそういう感じで作り続けられるタイプのとかって思ったら、
うん、
ちょっとあんたこれ私たちの痕跡を消す係ね、で仕事取ってくる係ね、うん、みたいな感じで、うん、あれこれチームが今できましたみたいな、
うん、
雰囲気になった瞬間ゾワってこうしてね、あれ俺、うん、キングスマンの一作目見た時のような感じの気分になってる今、ね、みたいな、
あ、
これいいみたいな。
だからなんだかあれだよね。なんかこう、密かに生き続ける傭兵軍団から、
うん、
あの、組織化していって、世界にもっと影響を与えるものになるかっていうね。
そうね。だから全然違うジャンルで見てたので、やっぱり、新兵がやってきて、うん、そいつが既存のメンバーたちを超えていって、自立していきますみたいな。
うん。だから世代交代みたいな、ね、
そうそう
感じ
で、ね、世代交代の話だと思って見てたのね、ずっとちゃうんかいっていうところからの、でもそっちがいいっていう、
うん、
だからもう単純にキャラクターたちがみんな好きになりましたね、
うんうんうん、
ね、噂によるともうタンタンはこの作品面白すぎてもうすぐ2週目に入った
の。お
そうなんです、まだ2週目見終わってないんですけど、
うん、
もう一回見てます。
まあ、勢い的にはもうね、
そうなんかやっぱりアクションが楽しくて、
うん、
なんかヒランドンさんもメールで書いてくれてるこのコンビネーションみたいなところも、
うん、
やっぱなんか、まあ、普通は不死身じゃないから、
うん、
あ、私が特に面白いなって思ったアクションが最後の方の、うん、シャーリーズ・ゼロンがどうやら不死身じゃなくなってしまったようだから、うん、彼女は守らないといけないみたいなので、うん、こう自分を、あ、だからシャーリーズ・ゼロン以外の人は自分をこう盾にするみたいなのが絶対ないじゃないですか、うん、他の映画だったら、うん、物とかだったら盾にできるけど、
うん、
っていうのが面白かったです。
うん、
自分を危ないって言ってかばって、
うん、いやあれだよね、普通のただの普通の人間のやつだと危ないって言ったら単純に身代わりになったっていう、
そうそうそうそう、
悲劇にしかならないけど、
うん、そうはならないっていうのが、
そんな悲劇とかどうでもいいぜみたいな感じで、
そう、う
ん、ガンガン自分たちがね、
うん、とても痺れました。
そう、なんかね、やっぱ不死身の設定って退屈になるんですよね、基本的には、
うん、
あの不死身だから緊迫感もないし、だからやっぱそれに緊迫感を、もう一度戻すっていう手法は絶対どっかにこう取り入れなきゃいけないわけですよね、
うん、
だそれが、まあ、例えば、All You Need Is Kill みたいに、死を繰り返してる間にもうこれラスト1回ですよみたいなのが来るとか、うん、あとやっぱ本当にその不死の能力を失うっていうタイプのお話にするとか、
うん、
もうこういろいろしてかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱこれ見るとね、あの無限の住人っていう日本の映画
ありましたね、
信じられないくらい面白くなかったっていうのがより強固になってしまった。同じ設定でこれほど面白くできるのに、
うん、
もう本当に観客がね、もう不死身になってしまって映画から逃れられない呪いを受けたかのように、うわー俺をもう殺してくれ、映画から解放してくれっていう気持ちになるぐらい辛かったあれをもうずっと受けてたわけですよ俺は。オールドガード不死身のやつら、あーマジかきついなそれって、何を楽しめばいいんだよと思ってたら、もう全然違うアプローチだったし、
うん、
面白いよねこれ、これ面白いっていうこれがいいっていう。アジンとかもさ、ほらね、多分タンタンも好きだし、
うん、
あると思うけど、うん、なんかそれもアクションの 見せ方とかはめちゃめちゃいろんなバリエーションができるって部分ですごく特化した部分あったけど、うん、やっぱりこう一回ね、やっぱこう節を失うっていうところはめちゃめちゃ大きいストーリーの推進力になってるし、
うんうんうん、
新人が入ってるっていうのもめちゃめちゃ大きくて、
うんうん、
話をこう転がしていくね、力が全然違うと思ってね、
うん、
あー楽しい、あー楽しいっていうね、
うん、
気持ちが永遠に僕は続きました、
うん、なんかあのこたつさんが言ってるように、その、うん、
不死身だっていうところで、私すごく前半部分全然面白くないなと思って正直見ちゃってて、なんか特にアクション、派手なアクションとかには興味がないので、
うん、
そういう淡々さん的な楽しみ方もできないし、うん、なんか私これずっと無心で見てる感じかなと思って結構途中まで思ってたんですけど、いざこう新人の仲間が入ってきて、なんか夢を見て、
うん、
結局そういう死ぬこともあるっていう話だとか、
うん、
その死ななくても苦しみはそういう風にずっと続くとかっていう、うん、なんだろう、安易に死ねないことに対する恐怖みたいなのもこう出してたってところが、その能力を得ただけで強いっていうわけじゃなくて両方の側面があるっていうのはそこで明記されてて、それが多分すごく面白いところだったし、クイーンを探さなきゃとか、そういうのどうしたら探せるかとかっていうこともなんとなくこう考えながら見たりするところが出てきたので、まあ、多分次回作ではそういうところやってくれるのかなと思うと、なんかもっと面白くなるんじゃないかなっていう期待ができるなっていうんで、うん、まあ、ちょっと楽しみだなっていう気はしましたね。
おー、そうだね、俺も本当アクションとか全然興味ないから結構前半は同じような感じで見てましたね、うん、これはきついかもしれないって本当に無限の住人体制で臨みました
いやでも良かったじゃないですか、最初からね、うん、シャーリーズ・セロンのキレッキレな感じの、
うん、
強さから来る余裕も持つような的確な感じのアクションはなかなか良かったですよ、
うん
うん
うん、
なんかもっとそのアナログっていうのもあれなんですけど、うん、それこそダブルアックスとかを使って戦ってる時代感とかだったら私多分アクション楽しいんですけど、銃撃戦だと急につまらないんですよ私の中で。なんかすごい弓使ったりとか斧使ったり結構アナログな戦い方してる方が好きで、
うん
うん、でだからなんかそういうクイーンの話とかをたどるゆえでちょっと過去の回想シーンとか増えたりすると楽しいのになって思いながら、
う
んうん、見てました。
うん、あ、そうですね、あとその、ね、ダブラックスとか他のメンバーの、うん、年代物の剣とかがわざわざ持ってるところからして、
うん、
それを得たエピソードとかあるんだろうなみたいな、
うんうんうん、そうですね、
いやそうだね、てかね、歴史そのものを背負ってるメンバーたちだったから、うん、俺ほんとね、この規模でこんなお話やられたらワンダーウーマンとか立場あんのかなっていう
そうだね、
うん、もうなんか
考えると
これ先に出てきちゃったらちょっと戦いづらくないみたいな。
ちなみにオールドガード書いた人はワンダーウーマンも書いてる。
マジかよそれは似てくるわ。
あれじゃなくてね、映画じゃなくて、
はい、グラフィックノベル、
グラフィックノベル、要はグラフィックノベルって結構いろんな作家がいろいろ書くから、まあそれもあるわなっていう、うん、話ではあるから、ね、スーパーマンも書いてるしウルバニンも書いてるって書いてあるんで、うん、そうそう、まあにそれは
同じだよね、うん、フィーリングファクター持った人間、そうそうウルバニンも同じだね、やっぱ似たようなのばっかりやってるっていう感じはあるのかもしれない、
うん、まあ、だからその辺と比べてやっぱ違うのは、
うん、
いわゆるそのスーパーパワーのスーパーヒーローではなく、単純に死ねないってところだけでしっかり描いていて、だからその時代時代の武器でちゃんとやってるっていうところで徹してるのはすごくやっぱ、他との差別化の意味でもいいかなっていうね、
うん、そうですね、で、あとなんかその一応不死身っていうテイストにはなってるけど、そのいつ不死身じゃなくなるかも分かんないっていうところが結構緊張感があるなっていう、
うん、そうなんだよね、おい帰ってこいよ、戻ってこいよっていう心配を一応こうなんか毎回見せてくるってね、
うん、
あれもしかしたらこれここで終わりのパターンもあんのみたいなさ、
そうね、
うん、
うん、
マティアス・スーナールツさんが、
う
ん、
スーナールツね、
もうね、お腹ブチャーなって一人でこうなってる時もさ、あ、もう戻んないパターンももう見せてくるんだみたいな思ってたもん俺、
うんうんうん
う
ん、
確かにそういう緊張感すでに常にありましたね。あとやっぱりね、畑さんが言ってた十字軍の敵同士だった二人組、
ジョーとニッキー、
うん、
そうだね、ジョーとニッキー良かったですよね、
良かったコンビですね、
うん、
なんかみんなキャラクター設定が結構、とかグラフィックノベルだからかすごいちゃんとしてて、
うん、
お二人はそれぞれ大切な人が不死身同士なんですごい気持ちが楽そうなんですよ、
うん、
常に、
うん
捕まってもなんか2人でペラペラ喋って、うん、生きるの辛いみたいなこと全然言わないし、
うん、
あのマティアスさんの方は、うん、結構新人の1700年代ぐらいからの人で、うんうん、言ったらちょっと若手の方なのにも精神的にすごい弱くて、
うん、
そう感じが最終的にお前が裏切った罰だって言われるのが100年一人の刑っていうのが、うん、この精神的に弱いやつを
かわいそう
っていうのはいいなと思ったり
で言ってたもんね、お前らはいいよなみたいな感じのこと。ね、
いやいや、でもあのさ、ニッキーとジョーですか、
うん、
あ、だからあの人たちが捕らえられてる時にさ、まあ、うん、キスするシーンあるじゃないですか、
うん、
あそこで放つ普通に数十年の人生を経験しただけの人間が書けるとは思えない愛のセリフ、
うんうんうん、
あれ何どういうことしたらあんなん書けんのあれ。びっくりして。
だから想像上でも何百年生きてみてくださいよ。
いやだから多分グレッグ・ルッカさんは多分そういう種族なんじゃないかな。
実は、
うん、脚本原作
確かに
おかしい。実はあの感覚は普通に生きてる人間では持ちえないですあれは、
うん、
かつあんなパートナーがいない限り出てくるわけのないセリフを言われた時の説得力、
うん、説得力ありましたね。
やばいよね。あ、俺ら何も知らねえんだっていう、
うん、
この世界で愛とかもう語るのやめよってなるぐらいの
そんな何十年しか生きない人間としてはもう、
よく言うじゃん、もうみんなさ、人生はアマチュアでスタートしてとかさ言うけど、あの人生においてのベテランっていうのが存在した場合、
うん、
こうなるんだなっていう。で、戦闘とかに関してもやっぱみんなプロの殺し屋とか言ったってアマチュアなんですよ。人生初めての人たちがやってるわけですよ。そんなんに比べたらそりゃ恐ろしく強くなるわっていう説得力とかが出てきちゃうって、うん、もうなんか全部がね、俺はもうこれ人間が作った話だと思いなんだもうね。
なるほどね、
うん、もうメタヒューマンとかが作ってるのもね、
うん、こうヒロアンドさんがね言ってる、まあ、物語自体はオリジンストーリーっぽいくってってところで、
うん、
まあまあちょっとあの悪役とかも、まあ、ゲス社長と軍団でもやや、うん、まあその辺が残念だったってあれなんて言ってるんですけど、うん、でも多分逆に言ったらね、そういうサイズにした上で、
うん、
で、主要キャラをもう結構なんだかんだほぼほぼもう主要キャラ4人 4,5 人をしっかり見せていくってだけの映画だったとも言えるというか、ある意味で、
うん、そうね、
だから そう考えるとそういうためにはこれぐらいのストーリーの塩梅がちょうどよかったんだろうなと、うん、であのキャラクター一人一人がしっかり、印象づく人数にもなっていて、うん、なんか一本の映画のサイズとしてこのアクション映画としてすべてのサイズ感が綺麗だなとも思ったりとかしましたね、
うん、そうだね。で、世界観を飲み込ませるためにも大変だからね。
そうなんだよ。そういうものにもしっかりポイントで見せててうまいなと思うというか、
うん、
これでまたなんかね、他のアメコミものみたいに、まあ、あっちはスーパーパワー使ってるからなおさらっていうのもあるけど、
うん、
もっと分かりやすく巨大な悪とか、分かりやすくこう怪物的なラスボスみたいなのが最後いるとかだと、なんかバランス悪くなるのかなと、このオールドガードに対してはとは思ったりもするかなと思いましたね。
もうだって本当だったらもう静かに暮らせるんだったらそれが一番いいぐらいの人だもんね、
みんな、うん
うん、
でその上でだからこういうなんかほら自分たちもなんかもう何の意味もないとか最初に言いながらね、全然世界良くならないとか愚痴りながら言っていて、はいはい、うん、自分たちでなんかやってるだけじゃんみたいになりそうなサイズの話、一人相撲感があってそうな話なのを、うん、なんか歴史のポイントに合わせてね、いろいろ見せていく、あの、うん、消えてる一方の調べたものとかに、うん、やっぱりやる前のはやっぱ写真が残っていて、あの要はなんていうかフォレスト・ガンプ的なというか、うん、この時代の写真写ってましたっていう、
うん、
やっぱりそういうのを見せるだけでなんか説得させられるっていうのは、やっぱりその写真とかの力とか映像っていうのはやっぱり強いんだなと改めて思ったっていうか、引っ張ってるなんか感じ、それの上であのうまいよね。だからその時何も、すごくやっとけたと思ってないけど、ここで助けた人が成長して大きなことになってるっていう、うん、そういうのを、ね、世界をなんかね変えることにつながってるとか、そういう見せ方でダイナミズムを見せるっていうのはなんか新しいとかすごい、あ、全然大きい話になるじゃんっていうのがねすごく伝わる、うん、なんか うまいなと思いましたね。なんか、うん、そういうのちゃんとやんなきゃ本当に勝手にやってろやってなりそうな感じだからね、こういうサイズ、
うんうん、
なんか私結構マーベルがだんだんもういいかなみたいな感じになってきたんですよ。なんか規模が大きくなりすぎて、
うん、
なんかドラゴンボールとかも私そうだったんですけど、うん、なんかこれぐらいの、その今おまけさんが言ったこの回り回って実は世界を救ってきたんだよっていうのがすごく今の私には大変面白くハマったポイントだなって思いました。お
ー、なるほどね、
うん、
あとなんかその辺の話とかやっぱ改めて思うと、
うん、
それってさ、要は誰でも起こせることじゃんってい
うこと
で
今なる、
自分たちでも、要はそういう別に、
うん、
なんか戦ったりとか、うん、いわゆるそういうことじゃなくて、
うん、
何かに起こしたことに対して誰かへ影響で、その誰かがまた大きなものにつなげるってことだとしたら、
うんうん、
それは今自分たちが日々何か行っていることでもつながる話かもしれないっていう、ね、
そうそうそう、スラックストアのとこのシーンってそういうことですよね。そう、
うんうん、
そうそうそう、
うん、そうそうそうそう、
それを逆で教えてもらってるっていう、ね、
うんうん
う
ん、
なんかやっぱりその正義のあり方っていうのを考えるときにいつもね、世界良くなってないっていう憂いがあって、
うんうん、
で俺やっぱ大好きなフィッシュストーリーっていうのはまさにそういうお話だったんですよ。正義っていうのはずっと悪に負け続けてきてるっていうのに対して、だけど連鎖的にね、こう人を救っていくっていうことをやっていくと、まあ、例えばどっかのハイジャックでちょっとピンチになってた女の子を助けたことによって、その女の子が隕石直撃してくるみたいな地球規模の危機を救ってくれる人になってるんだよ、そうやってつながってくんだよみたいな、フィッシュストーリーで描かれてたことっていうことが俺は結構好きなところではあったので、やっぱりその、うん、正義っていうものを考えた時にやっぱりじゃあ何その正義って、一人相撲じゃんとかさ、なんか誰のエゴでとか、なんかいろいろこう考えるけど、やっぱりみんなそれぞれが本当に身近な人をね助けてあげるとかが、それヒーロー行為ですよっていう、これに尽きるよね、
ですね、
うん、現実は。俺それすごく思うのと同時に、規模の大きなマーベルみたいのも好きだなと、
うん、
同時に感じてしまうんですけどね。
なるほど、
うん、まあ、まあ両立できるという感じはします、
うんうん、
もうこのサイズ感で良かったね今回の話は、
うんうん、そうですね、うん、
確かにな、薬局のシーンも良かったな、
うんうん、
あの時に質問しないっていう、あれに救われるっていうこともあるんだよね、やっぱり、
うん、
聞いてこないのねって、なんかその感じ結構身近でもなんか感じたことある気がするわ、
うんうんうん
うん、自分が困った時は誰かに助けてもらったことがあると思ってる人は助けてあげることを誰かに返せばいいっていうね、ペイフォワードみたいな世界ですね、
うん、
そうですね、
うん、その直接その人に返さなくったっていいよっていう、
うん、
それでいいと思うんですよね、僕も。もっとだからいろんな活躍を見たいよ僕は。
見たい、
うんうんうん、
だからできる限りシャーリーズセロにはね、
うん、
死なないでほしいな。
そうなんだよね、これあれだよね、続編するにはさ、
うんうん、
みんなね、
うん、
不老不死であるわけだから、
うん、
短期間に集中的に撮らないと、
うん、
なかなか。
そうですよね、
うん、まあ、まあ一応顔とか変えたりとかも技術はあるけれども、
うんうん、
結構長い間できるシリーズではないかなっていう、そのアクションっていうのはやっぱ体が伴うしねって思ったり、
うんうんうん、まあでもお話としても多分そうでしょ
う、
うん、100年孤独の刑ねって言われて100年後みたいなスタートの仕方は絶対ありえないから
もうね、だってクイーンが現れました、
うん、そうそうそう、だからクイーン、
ね、
クイーンをパンって見せてくるってあたりでね、こう久しぶりにこうゾクゾクするクリフハンガーの部分ですよね。これだったらだってもうね、即座にみんなが集まる理由がもうできてるような感じだし、なんなら即座に何かしてきそうだもんね、クイーンがね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
ストーリーがもう始まってる。ネットリックスでみんなが見ればもうすぐですよ、こんなのすぐです。
はい。
この新人の方のね、キキレイン、
うん、
これあれか、ビールストリートの恋人たちの人か。
え、本当
じゃない？
出演作に載ってますね。
あ、そうか、うん、なるほど。
なんかどこで見つけてきた人なのかなとか思ったけど、いいキャラだったね、
うん、
人を殺したことないっていう人がね、やっぱり短い期間だけど家族と一緒に過ごすことを選びますっていうところからのね、やっぱ戻ってくるまでのところとかがめちゃめちゃ自然だったね、
うん
うん、もちろん展開としてはベタな部分もあるのかもしれないけど、にしたってよかったよ俺は、
うん、
決めてる以上方がね意外すぎてびっくりしたね。 もうね、いいやつに最初見えて裏切るっていうのはもうドクターストレンジで味わってるからいくらなんでもそっからもう一回転換してこないだろうと。
ああなるほど。
ちょっと身構えてたんでね、あもう決めてる以上悪い役でこれから行こうかなみたいな感じみたいな。
ああ、うん、そうだね、普通考えたらそっちに行きそうかなみたいな。
そうそうそうそう、やっぱり最初かわいそうな役とかもいっぱいやってたし、もうそっちで行くのかなみたいな思い込みもあったから、こういうバリエーションもあるみたいな、好きっていう感じしましたね
好きっていう感じ、
うん、
うん、そうですね、うん、まあ、みんな良かったからね、
うん、
アティアスもね、やっぱりあの、うん、こういうなんていうかなんかいろいろ思ってながらもちゃんとやっていこうとしていく神経質さもありつつもっていうのが合う顔だ、うん、顔立ちだなとい う,
そう、ね、
ちょっと悲しみも入るような感じでね、
うん、彼だってなんか役に立てると思ったんだもん、正義のために、
うんうんうん、
許してやりたいよ。
まだ人生経験が浅かったんですね。
そうね、100年
200歳
うん、まあでもやっぱりこう死ねない辛さは感じてるし、うん、ということだよね、うん、クイーンか、うん、海に沈められた、うん、
あれね、
ね、何アイアンメイデン鉄の少女、
あ、そうそう
そうあんなのマジでガチでこう映像で見たと俺とかあんまないなみたいな、
うん、いやそうだよ、だからやっぱ俺らはその死ねるっていうことで助かってるところが非常にある種族というかね、うん、人間以外だから生物、
うん、
みんなやっぱ死が救いになってる部分はあるじゃないですか、いろんなところで、
うんうん、
だからそこでやっぱり死ねないっていうことの恐怖のじっくり描き方が半端じゃないっていう、
うん、
それは本当に新人で最初に出会った時からチャーリーズ・セロンがね教育していくところからそうだし、本当に畳みかけるようにそのクイーンのお話だったり、まあ他の不死を味わう作品では感じなかった気軽に死ねんのかなっていう感じはもうなくなるし、捕らえられちゃった時に死ねなかったら逆に困るっていう別の、うん、あのサスペンスにもつながるっていう見せ方とかもすごい上手いなっていうね、本当にあの拷問受けてる時とかも、うん、永遠に終わらない拷問って最も辛いじゃん、
うん、
死ねた方がいいとか思うもんね、それはいろいろな不死を経験してきたやっぱり原作者の実体験がすごい盛り込まれてる
実体験
うん、普通の人じゃ思いつかないかなっていうねはい、ということで皆さんもぜひこれを機会にですね、もうここまで聞いちゃったらそのままオールドガードを見ちゃってくださいという流れに今なっております。時が来たら止められませんということで、次回作もぜひ作っていただきたいということで応援していきましょう。ありがとうございました。そして次回はこちら暗い映画、ラジオネームテレ東ミロさんからいただきましたカンサス騎兵隊、こちらの作品なんですけれども、こちら見る媒体がない
はい、
ないということで、ちょっとどこでも配信がちょっとされておらず、ちょっとこのご時世ですので、ね、全員がちょっとあのソフトを手に入れるというのもね、かなりちょっと難しい、
うん、
ということ、
小さなレンタル店だとなさそうでもあるしという、
そうなんですよね。
あでも送ってもらったタイミングはね、
うん、
うん、あの
まさに
ハビランドさんが最近亡くなったからということで、うん、あ見なかったなとは思うんですけどね、これ本当に。
そうなんですよ。ということで本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと見る手段がないので、泣く泣く代わりにマイリスト発掘委員会をやっていこうと思います。テレ東ミロさん申し訳ありません。ちょっといただいたメールはね紹介させていただきたいと思うので、
うん、本当見たかったんでねっていう感じ
で、うん。そうですね。という意味を込めてちょっとメールをご紹介させていただきます。先日104歳で亡くなったオリビアでハビランド出演の活劇映画です。南北戦争間近の南部が舞台の手術を元にしたストーリーです。悪役は南部の白人でありながら奴隷制度に反対する奴隷解放主義者のジョン・ブラウンという実在の人物。この人物がどのように描かれているか、風と共に去りぬが問題になったりしている現代の目で見ると興味深いのではないでしょうか。映画内では描かれていませんが、主人公の二人が南北戦争でどういう道をたどったのか、終わってから調べてみると、ラストシーンの見え方が変わって面白いと思います。古い映画ですが、もしよければご覧くださいということだったんですけれども、見れる方はぜひねソフトとか手に入れて見ていただきたいなと。
この映画ロナルド・レーガンが出てますね。
おお、
すごいですね。
俳優時代、
そっか、俳優時代ってことか。
すごい、
俳優出身でしたからね、
うん、 はい、そういう意味でもいろいろ見たいところもありましたけど、まあオリビア・デ・ハビランドさんの、ね、追悼も込めて今のタイミングで紹介してくれてありがとうございます。クライガイの代わりにですね、次回はですねマイリスト発掘委員会を代わりにやっていこうということにしていこうと思います、はい、ということでマイリスト、こたつはですねギャオでちょっと発掘しましたバービーというね、うん、韓国映画、
はい、キム・セロンちゃん主演ですね、まあ、まだ小さい頃ですね。
そうですね、はい、おまけさん、
おまけはネットフリックスで配信しているサイコキネシス念力という、
ああこれも韓国
です
ね、
はい、これも韓国映画で、なんかサニーとか怪しい彼女とか、あと最近だとね日本映画で新聞記者で編集賞取ったりとかしましたけども、うん、シムンギョンが出てるってことで見てみたら、うん、なんと監督脚本は新幹線ファイナルエクスプレスの方でしたね。
あ、そうだったんだ。
そういう意味でもすごく興味深いなと思って、はい、見てみようみたいなと思いました。はい、
はい、畑、はい、さん。
はい、私はギャオから、スプークス MI5 っていう
のを、MI5、
イギリスの映画です。2015年だから結構新しめみ
たい。はい、シックスじゃないんだね。
あ、そういう特殊部隊が確かあったと思いますよ。
へえ。さあ、タンタン。
はい、私はまたアクション映画のトリプルフロンティアを入れます。
はい。こちらネットフリックスですね。そして、はい、マリッペ。
そう、アマゾンプライムとネットフリックスで見られるアン、邦画の月木凛さんが出てるやつですね。
はい。
入れます。
はい。そしてガールさん。
はい。昔チケット買ったのに見れなかった。久保2本の弦の秘密を
チケット買ってます。
そう、パーティーで女の子に話しかけるにあと2本予約してたのにちょっと寝てから行こうと思ったらもう起き上がれなかった。
チャムレーは海底47メートルですということで、
ある意味タイムリーだな。
そうだね、うん、ガラさん、じゃあサイコロお願いします。
はい、振ります。4です。
お、44ってことはタンタンだよね、またね。
はい、
トリプルフロンティアということで、じゃあ暗い映画の代わりですね、今回トリプルフロンティアを皆さんで見ていきましょう。エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。はい、僕です。はい、こたつがですね8月29日に第2回シネマル選抜大会開催いたしますので、腕に覚えがあるね映画好きもしくはクイズ好きの方はね、ぜひともですねメールをください。ドイラジのメールの件名に、シネマル選抜大会こちら参加希望と書いていただいて、ラジオネームとディスコードの ID を送ってきてください。お待ちしております。
私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。リアルイベントは今お休みしているのですが、オンラインでイベントを開催しています。次回の開催日時は8月の22日土曜日15時から、今までとは違って時間を開催時間を倍にしてトーク時間も2倍になっておりますので、ぜひご参加ください。日本全国世界各国どこからでも参加できます。チケットがまだ残っているかもしれないのでぜひチェックしてみてください。またスタッフがツイキャスやおすすめの映画の紹介などいろいろコンテンツ発信もしておりますので、こちらもよければチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは夜映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではハニーボーイを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、みんなでトリプルフロンティアを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次週予告がミニお題トーク夜映画急げ映画館がハニーボーイということでございます。詳しい募集要項などはツイッターでぜひご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、とても死にやすいこたつと、
いつでも死ねそうなおまけと、
なんとなくだけ生きているマリと、
難しいな。ハタと
超健康有料人間のタンタンでした。
またね
ー。またねー。
ガクッ。